皆さんこんにちは、なぜ算数数学塾なのかというお話をいたします。鴨志田算数数学塾と名乗っているんですが、なんであえて算数数学塾なのかということですね。で、まあ、よく誤解する人がいるんですが、全科目教えてるんですよ。もちろん英語もね、数学も教えますが、英語も教えるし、ここも古文も漢文も現代文も教えるんですね、もちろん社会も教えるし、受験に必要なことを全部教えるんですけども、でもなんであえてね、算数数学塾なのかっていう話をしますね。で、それはいろんな人を見て思うことがあって、それはその数学の知識っていうのがボトルネックになってるなっていうことが多いんですね。自分なりに思うんですね。これすごく思うんですね。だからこの人たちがもっと数学の知識があれば、もっとはるかに、多くの業績を卓越した業績を多くの業績を出せるし、あるいはこんなところで詰まることはないなと思うし、まあ、それだけだから数学って思ってるパワーって大きいんですよね。また世の中でこう見当違いなことを言う人いるでしょ。そういう人たちももう少し数学の知識があれば、そんな見当違いなことを言ったりやったりして恥をかくこともないだろうなって思うんですよね。で、具体的に、ね、どういうふうに思ってるかっていうと、まあ、有名な、ね、関数解析のマスト本で、藤田先生と黒田先生と伊藤先生が書いた関数解析っていう、まあ、岩波から出てる有名な本がありますね。あるいは、伊藤先生が書いたヌルベーグ積分入門ですよね。ショコボーから出てて、あのくらいは実はうまく指導すれば、高校生のまでに、大学入るまでにね、マスターできるんですよね。で、だから私はそういうことを何度も経験してるというか、常に経験してるので、指導さえ受ければそのレベルまで達して、で大学に行くことができて、で大学の教育を受けるっていうことが可能なんですよね。そうすると、多くの人が、ね、多分持ってほしい、いろんな分野の知識で、現状では、多分複素関数論がほぼ上限っていう人が多いんで、しかも複素は関数論の、優しい部分ですよね。まあ、とりあえず計算ができるっていうんですかね、部分ですよね。そこを積分計算ができるっていう、それ部分が、まあ、上限の人がほぼ多いと思うんですよね。理学部の数学とかを除けば、ほぼそのレベルで留まっているんじゃないかと思うんですよ。で、それだとやはり現状ではものすごく足りないんですよね。ものすごく足りないと思います。で、逆に言えばそれあれば、例えばその、黒田先生の藤田、黒田、伊藤の関数解析をね、知っているだけでも、全く違った世界が見えるはずなんですよね。それだけ優秀な人ならば、なおさらですよね。これは例えば医学でもそうだと思うし、それから農学とかね、医学とかそういう生物系も同様だと思うし、あるいは人文科学とかね、社会科学をやる人でも、もうそうだと思うんですよね。まして人文社会系で、ここまで数学の能力がある人っていうのは極めて限られていると思うので、やはりそう、逆に言えば私はそういう能力を持ってすれば、全く違ったものが作れるんじゃないかなと思うんですよね。で、だからまあそういう意味では、そういう数学の大事さっていうのを私は思っているの で、また数学のパワーっていうのをよく知っているので、多くの人にね、それを学んでほしいなって思うんですよね。ただね、確かに普通にやってたんでは、確かに高校の修了時点までにね、この藤田先生の関数解析をマスターするっていうことは到底無理なわけですよ。やっぱりそれはその出発が早くなきゃいけないし、スタートが早くなきゃいけないし、またやり方も下手くそだったらダメなわけです。それはそのやり方っていうのがね、あるんですよね。正しいやり方っていうのがあるんです。だから、数学をやるには正しいやり方が必要で、しかもそれを早くに始める必要があるんですよね。それを分かった上でこうトレーニングしていくっていうことですね。で、そういう場所があまりに少ないというか、現実にはうち以外ないんじゃないかと思うんですよね。で、まあ、もちろんあったらそれは大変嬉しいので、ぜひまだいろいろ教えを請いたいんですが、しかしそれをはっきり意図してね、こうやってるっていうのは、で、しかもその技術とかをしっかり持ってるっていう塾は、まあ、うち以外ないんだと思うんですよね。まあ、ちょっと余談なんですけどね、八木秀次先生っていらっしゃるでしょ、レーダーを開発した人ね、大変偉大な方ですけど、西澤先生の本によると、非常にフーリエ変換が分かんないんだからダメだっていう話があったらしいんですね。で、まあ、あるわけないじゃないですか、八木先生がフーリエ変換分かんないなんて。で、まあ、ここで何が言いたいかっていうと、八木先生って本田幸太郎先生と大変仲良かったそうです。で、後に八木先生は東北帝大から大阪帝大に移るんですけど、その時にそれを八木先生引っ張ったのは長岡半太郎先生ですね。で、まあ、ここを出てくる、まあ、今3人の名前出しました、まあ、西澤先生で見れば4人ですけど、名前出しましたけど、まあ、皆さん大変な卓越した人でしょ。で、まあ、世界の歴史に名を残す人ですよ。大変な学者ですよ。だからみんなそういうネットワークがあるんですよね。で、やっぱ人間っていうのはそういうネットワークで育つっていうのはあるんですよね。 だからできるだけこう、卓越した人を育てようと思ったら、やはり卓越した人がいっぱいいるところに、送り込まないといけないんですよね。まあ、現状では、まあ、ある一定レベル以上の、大学になると思うんですけど、大学大学院ということになると思うんですけど、そこにまあ人材を送り込まなきゃいけないですよね。だからそういうところでこう切磋琢磨するとか、あるいはそういう卓越した人のやってることをね、目前で見るってことですね。で、今の時代悪いのは、なまじですね、ネットが発達してるんで、ネットで知ったことが本当だと思ってしまうんですよね。でもそうじゃなくて、間近に見るってことですよね、そういう人たちのやってることを。で、間近に見ていただいて、あ、なるほどなって思うことがあるんです。これだから間近に見ないと、目の前で見ないと、やっぱり分かんないこといっぱいあるんですよね。で、それをだからそういう世界に入ってもらってやると。で、現状ではそういう意味ではある、それはね、難しいですね。入学試験を、突破しないといけないですよね。だから当然だから他の科目もやらなきゃいけないっていうことで、うちの科目も、うちの学、うちのその塾でもですね、全部教えるわけですよ。ただもちろんね、その数学やってるとですね、当然ながら IQ 上がるので、で、しかも正しい勉強法っていう観点で言えば、その正しいということに言えば、その数学も英語も国語も古文も漢文も社会も物理も科学も何も変わらないので、そういう意味では、その数学を正しい勉強法で早く始めるっていうのは、ものすごく有効なんですよね。で、他の指導、勉強の指導を始めても、科目の指導を、始めても非常に効率よく、で、しかもさらにそこでね、その正しい勉強法っていうのを洗練されていくことができるので、言ってみれば、一石二鳥というか、一石三鳥というか、非常にいい状態になるんですね。ですから、とにかく、そういうことで、うちもだからいろんな科目も一生懸命やるわけですよ。で、もちろん確かにね、英語を読めた方がいいし、他の、特に数学だったら、やはりフランス語とね、ドイツ語って絶対に必要だから、早い時期からその勉強も始めた方がいいし、まあもちろんロシア語もね、できるといいですよね。で、ロシア語の文献読めないで往生すること多いと思うので、だからそれも早く始めた方がいいですよね。まあそういう意味ではその語学の勉強も含めて確かにしてやっていくということですね。ただあくまでも数学をね、中心に、数学、をやっていくと。で、まあもちろん数学専攻に限らないし、別にその数学を専攻しなくてもいいんだけれど、ただ他の分野を専攻するに関しても、この数学の知識っていうのはものすごく重要だよっていうことですよね。だからまあ、こういうことをね、早期教育って言うんでしょうけど、鉄は熱いうちに打てって言いますけど、まさにですね、勉強し、特に数学っていうのは、これが当てはまるところなんですね。で、とにかく正しいやり方をしなきゃいけないんですよ。数学っていうのは、その正しいやり方っていうのをしっかり小さい時から教えるっていうことなんですよね。これはですね、必ずしもその受験勉強とはその同じすることではないですね。例えばその中学受験のね、その回答を見ればね、もうありえないような回答が山ほど出回ってるでしょ。こんなことやってたら数学わかんなくなるよなっていうことですよね。だからいわゆる有名校の先生がもう言うのは、ぼやくのは、悪い癖ばっかがついちゃってこれを取るのは本当に大変だっていうわけですよ。と、そりゃそうですよね。教材を見ればわかりますよね。だから、とにかく正しいやり方をしなきゃいけないっていうことなんですよね。正しいやり方でもう集中的に努力していくっていう、集中的かつ継続的に努力していくっていうことが大事になってきて、そういう卓越した人のやってることを間近で見るような環境にとにかく入っていこうっていうことですよね。ただ、うちの塾もみんな来てる子優秀なので、あるいはそういう意味ではさ、優秀な子ってこういうふうにやるんだなってことは、もう小学生の頃、要は、みんな同じだからですね。小学生も、大学受験生も、大学生も、みんな同じ教室で勉強するので、できる子ってこうなんだなっていうのが、もう、なんていうの、小学校の時から目前で見てるので、だからそういう意味では、そのなんか勝手な限界とかですね、そういうものはないわけですよ。全然ないわけですね。逆にそういう限界を育てるその余地がないっていうことですね。これもだからうちの塾の意図しているところなんですよね。とにかくですね、やはり一人でも多くの優秀な人、卓越した人を育てたいと、もうただただその一心で塾をやっています。ですからそういうお気持ちのある方はぜひいらしていただいて、共にですね、卓越した世界っていうものを切り開いて、さらにこう人類が発展していけるように努力したいなと思うんですね。ありがとうございました。